すごい進化ラジオ
自己紹介から
はいはい
行きましょうか。僕は高知大学農林海洋科学部農林資源環境科学科3回生の泉純喜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、ではお願いします。
高知大学で昆虫の生態とかの研究している鈴木のりゆきと言います。よろしくお願いします。
お願いします。ということで自己紹介終わったところでこの番組の説明をのりさんからお願いします。
いや、その進化とかね、生態の研究のことをこう分かりやすくね、
はい、
純喜とこう対談形式でやりながら伝えたいなと思って、
はい、
でこれ大学の授業なんだよねオンライン授業の
一応
一環ではあるんですけど大学の授業っていうとね、先生が前に立ってパワポ使って難しい話するみたいな、
はい、はいはいはい、
であれ実はなんか教壇に立ってあれですけど結構伝わってないで逆にラジオやなと。
あえての足し算ではなく引き算っていう
こと、ね、そうそう。でね、学生である純喜と一緒に、純喜は、3年生やんね。
はい。
だから全然ね、まだ研究者と大学院生でもないから。
そうですね、まあちょっと名前知ってる程度です。いろんな何専門的なワード名前ちょっと知ってるだけで、僕自身はまだ全然詳しくないので今日が楽しみで、
そうですね、
はい、ここに来ました。今回のお題は何でしょうか。
最初のねテーマとしてはね、
やっぱ
繁殖干渉のことを説明したいなと、
は
い、
2回生の講義とかでちょっと扱われた
こととか。そうそうそう、その内容なんだけど、その繁殖っていうのは生き物の繁殖で、干渉っていうのは親が子供に干渉するとか、まあそういうあの干渉なんだけど、
はい、
かいつまんで言うとこう昆虫とかのオスがメスに求愛するんだけど、他の種類のメスとかにも求愛するじゃない。
そう
そう、そうすると迷惑なんだけど、
似たようなやつ同士がってことです。
そうそうそう、はい、で行動としてはそれでちょっと想像するとえげつない現象ではあるんやけど、
たまったもんじゃないですやられ
た。そうそう、はい、でそれがその生態学のね研究にとっては結構重要だとっていうことが、まあ本当に最近になって分かってきて、まあそれが本当に既存のこれまであったそういう仮説というか常識というか、そのパラダイムをこう変えるようなね、その生態学ですごい新しいアイデアとして最近研究がいろいろと出てくるんで、それを説明したいなと思ってるんですけどどんだけ繁殖干渉がすごいかっていうのを分かるには、これまでのその常識をね分かってないとダメじゃない。でそれが主観競争、競争生態学、それについての一連のその歴史について、
はい、
今日はまずは話したいと思います。
わかりました。
主観競争ね、競争っていうのはそのどういうことかっていうのをちょっと今日は考えてみたいなと思ってて、
ただ単にこう物理的に戦うってわけでは、
物理的にねこう喧嘩するとかそういうのじゃなくて、
カブトムシとかじゃなくて、
そうそう、あの主観の競争ね、違う種類の生き物の異なる種類同士の競争で、まあ、何かっていうと、まあ、餌をめぐる競争なんだけど、まあ生態学の教科書にもう絶対書いてある、
うん、
もう一丁目一番地みたいな、
うん、
もう生態学といえばまず競争からみたいな、本当に中心的なというか根幹をなす概念で、高校の教科書にも絶対載ってる。
そう、実は僕生物高校で習ってないんで、はい、もうさらに初心者
みたいな、うん、でも知ってる。
でもまあそうですね
で一番有名なのがあのゾウリムシの実験で、ゾウリムシってまあ水の中に生息している微生物で、はい、まあ、ゾウリというかワラジみたいな。
ゾウリムシは知ってます。
そうそう、
あ、もちろん知ってます。
まあそのゾウリムシって日本語では言うんでしょうけど、それの有名な実験があって、2種類のゾウリムシがいて、1匹ずつビーカーかこうフラスコの中で飼育すると、まあゾウリムシこう分裂してしたりしてこう増えるんで、
増えますね、
2倍というか、
そうですね、
ネズミ算というか、
どんどん
増えていく。最初ビューンって増えていって、
はいはい、
生物の住んでいるスペースとか餌の量とかビーカーに入ってるこう水の量とか、はいはい、まあ決まってたら無限には増えられない。
どっかでこう頭打ちになるということです。
そうそうそう、頭打ちになってバーって増えるんだけど、頭打ちになってだいたいそのまあ餌とかね、こう供給、はい、その中で餌とか水とか供給していけばこう頭打ちになったところで落ち着くと。 大体わかる。
それはわかります。
でそれなんか安定するところをなんかまあこれも固い言葉だけど、まあ一応高校の教科書に載ってるから言うと環境収容力っていうんだけど、
環境収容力、
収容力ね、
収容、
収容ね、
収容、収容する、
わかりやすく言えばまあキャパ、
あ、
生息地にはキャパシティがあるから、
そうですね、キャパオーバーできないと、
そうそうそう、キャパに達したら落ち着きますよねと。ゾウリムシがまあ例えば2種類いて、1種類こっちの大きいゾウリムシもそうなるし、ちっちゃいゾウリムシもビーカーの中で飼ったら最初わーって増えてキャパに到達したら落ち着くじゃない。でそういうのが分かったんだけど、じゃあその実験でね、それはガウゼっていう人、旧ソ連の研究者で1920年とか30年くらいに実験
活躍して、100年前
ぐらい、そうそうそう、今からね、そのくらいもう第二次世界大戦前にそういう研究してた人がいて、はい、で何したかっていうと2種類のゾウリムシを混ぜて同じように飼育してみたのね。
一つのビーカーに、
そうそうそう、
はい、
2種類で、そしたら何が起こったかっていうと、最初はまあ同じようにこうわーってちょっと増え出す、
同じように、
同じ 2種類とも分裂して、 分裂してこう増え出すけど、はい、途中から一方の方の種類は、まあ、同じように増え続けるんだけど、もう一方の種類は数を逆に減らしちゃって、まあ、最終的にはゼロになると。でもう一方の種類は相手がいなくなったからもう関係なしに、
まあそうですね、
いつも通りこうキャパまで到達して、だからなんかこう生き残る種類と生き残れない種類、勝ち負けっていう言っていいのかもしれないけど、そういうのが分かってきて、
それは競争ということですか。
でそれが競争、まあ、排除っていうんだけどね、一方の種をこう排除するって、まあよくよく考えてみると面白いのが、半分半分でこうわーって増えて、まあキャパがあるとしたら半分ずつの量でこう2種類がね、
そうですね、
安定して暮らすっていうことにはならないのよ、多くの場合。一方の種は生き残って、一方の種はいなくなっちゃう、競争排除則とか言われてる。則っていうのは、うん、あの経験則の則、ね、まあ、英語で言うとプリンシパルなんだけど、
はいはいはい、
その言葉も絶妙で、経験則みたいな感じ、なんかこうなるよね、数学の定理みたいな厳密さはないんだけど、2種類のよく似た生き物を混ぜると一方の種が生き残る、うん、もう一方が絶滅するっていうのが分かった。
ちなみにこのゾウリムシのなんか理由も解明されたりするんですか。
理由っていうのは
片方が死んで、
う
ん、
だから考えられて、まあまあ同じ餌食ってるからね、餌は確かバクテリアとかそういうの、もっとゾウリムシよりちっちゃい虫、
はい、
あの生き物を食べてるから、まあ餌取り競争でこっちが強い、こっちが有利不利っていうのが考えられて
る。あ、
でなんでそのガウゼっていう人がその1920年くらいにこういう実験やったかというと、理論があったのね、2種類の生物をこうが一緒にいたらどうなりますかっていう理論で、理論っていうのはその数学的な、まあ、式で生き物の様子を考えてみると。有名なのがロトカ・ボルテラの競争方程式っていうのがあるんだけど
全然聞いたことないです。
ロトカ・ボルテラさんっていう人がいたんじゃなくて、ロトカさんとボルテラさん2人別々の人が、あ、なんかあの両方名字、
科学の式とかでもなんかあります
ね、あるよね、
はい、
でロトカさんはアメリカにいたらしい、まあ、ボルテラさんはイタリアにいた人で、2人ともねやっぱりその数学が得意な人、数学者、ほとんどその当時ね、こう生き物の数が増えて減ってとか、競争してこっちが増えてとか、食うものと食われるものがいて数が増えたり減ったりするとかっていうのが、はい、経験的な人間で見れば分かるんだけど、はい、初めてそのロトカさんとボルテラさん2人独立して式で表して解析できるようにしたっていうのがその2人の、まあ、独立に作った理論があって、それがあったからちょっと次の時代にガウゼがその理論をね、はい、検証するようにしてゾウリムシで実験をやったっていう。それまでね生態学っていうのはあったんやけど、自然界の生き物の様子をこう数学でこう厳密に表したりで、こういう時にはこういうことが起こるだろうって予測して、でそれをそのゾウリムシ、まあ、実験室でね生き物を使って検証するっていう、そのスタイルが生態学ではその100年くらい前までは本当なかったわけ。
ああ、じゃあもうその人がもうパイオニアと、
そうそうそう、初めてこう現代のなんかっちりした生態学がそういう科学のね、うん、
はいはい、
一つの分野としてそういう物理学とか数学みたいな感じでちゃんと仮説を作って検証して その仮説がね合ってるか間違ってるか。でもそのロとかボルタナの理論はまあ机上のね机の上での理論じゃない。
はい、
そで、でそのゾウリムシ言うても実験室での話じゃない。はい、ビーカーの中。
そう
ですね。やっぱ生態学は野外で何が起きてるのか。
そうですね。ビーカーの中だったらもうその種しかいないわけですから、ね、
そうそうそう、
自然界だったらもっといろんな食物連鎖のあれがありますもんね。
そうそうそう。でその競争っていうのをじゃあ野外ではどうなってるのかっていう研究が、まあ、結構出てきて、野外ではじゃあ住み分けとか起きてるわけ。
あ、住み分けですか。
住み分けっていうのは似ている種類が鳥でも何でもいいんだけど、野外で別々の餌とか生息環境にこう住んでる、住み分けてる、まあ、食い分けとかとも言うけど、はい、そうするとそういうパターンを見たら、あ、2種類の生物は同じ餌を食べてたら、まあ、喧嘩しちゃうというか、はい、競争しちゃうから、
そうですね、何かしらで競争するってことですよ。
そうそうそうそう。だから現状ではこう住み分けして競争が起こらないようになってるんだろうなと、そういうことをやっぱ考えるわけ。あとは例えば外来種が入ってくる。まあ当時、ね、今もっと外来種問題ひどいけど、
そうですね、大問題になってます。
そうそう、当時からやっぱあったわけよ。アメリカとかヨーロッパとかアジアで人の交流があって、いろんな植物とか動物の外来種が入ってくるわけよ。
そうですね。
そうすると外来種によって在来種がこう追いやられて
みたいな。今でももう
今でもある
じゃん、ガンガン効く話です。
そうそうそう。でそうすると、あ、やっぱ競争っていうのがあるから外来種が勝って在来種が負けるみたいな、そういうことが分かってくるじゃない。
そうです、分かりやすいですね、外来種だったら。
そうそうそう。
僕は滋賀県出身ですけども、ほらブラックバスとブルーギルがめちゃめちゃ有名ですね。もうそれで琵琶湖の固有種の魚がいろいろやられてるっていうのは、
はい、
僕みたいに詳しくない人でも滋賀県の人なら知ってますね。そ
うそうそう。であれブラックバスとかブルーギルは食べちゃう方なんだけどね。
食べちゃいますね、まあ、一番分かりやすい外来種やし、食べるからまあ一番分かりやすい。ちなみ
にその食うものと食われるものの関係もロトカさんとボルテラさんが理論化した初めての人なんですけど、まあ競争っていうのは食うものと食われるものじゃなくて、同じ似たような生物で餌が同じと、ただまあ植物の雑草とか考えてくれたらいいんだけど、外来種の雑草が入ってきたら在来種が減っちゃうとかよくあるじゃん。食われたわけじゃないけど同じスペースに。
そうですね。
だからそれは競争なんだけど、おさらいするとそういうロとかさんとボルテラさんが理論作って、ガウデさんが室内でゾウリムシ使って実験して、実は室内で実験したのってガウゼのゾウリムシだけじゃなくて、他にもいろんな症状バイを使って主観競争の実験とかあるんだけど、
それは誰がしやったんですか。そのガウデさんがしやったんですか。
いや、それは別の人、
まだ別の
人、アメリカ人で、日本人もマメゾウムシっていう害虫を使ってそういう競争の実験とかあって、
はい、
そういったいろんな国のいろんな生態学者がそうやって研究してた。で、野外での鳥とか植物とか昆虫の観察、
はい、
パターンっていうのもどんどん出てきたじゃん、はい、だからそれでやっぱ競争ってあるよね、生態学者の認識としてね、競争ってあるよねっていうのがこうわーっと盛り上がってきたわけよ。生態学が学問としてこう、はい、わーって、まあ戦争あったけど1950年代60年代とかどんどんどんどん多分研究者の数も増えていったんだと思う。
その
礎ができてきたから、
ね、そうですね、
いろんな
人が手をつけられやすくなった
とか、そうそうそう、参入してわーって盛り上がったところで、実はこっからが面白いんだけど、競争ってなんか重要じゃないんじゃねっていう、
これでまさかの
真逆のことを言う人が出てきた。
そうなんですか。
一人じゃなくて
競争は大事だなと思ってます今でしょ、はい、
みんな思ってるんだけど、でもその競争なんか違うんじゃないみたいな言い出した人たちは、まあ、大体1970年代にかなりそういう論争っていうの、議論が湧き上がったのね。でそれどういうことかって、いやそれはだって競争ね、ゾウリムシの実験とかいろいろあんのに大事じゃないってどういうことって言うんだけど、それなりにね根拠っていうの、論拠っていうの、それは結構あって、まあいくつか言うと、一つは餌をめぐる競争っていう言うじゃない、
はい、
餌を食べて餌が減ると相手の種類が困るじゃない、
困ります、
自分たちの、
困ります、
だから競争が起こるんじゃないって言われてたんだけど、実際は餌余ってるんじゃねって言い出した人、
まあ、そうですね、2種が競争してるんであれば、まあ、その2種が共通で 使ってるその餌っていうのがないからその戦ってるってめちゃめちゃ僕でもなんか仮説立てれそうな、
うん、そうそう。でそれが餌がめちゃくちゃあったら2種類とも別に平和に暮らせるじゃない
って思いますね
普通は、はい、でまあ、あの葉っぱを食べるイモムシを想像してほしいんだけど、イモムシがいて葉っぱを食べるじゃない、
はい、パクパク食べます。
そうそう。で例えば実習とか外散歩したら木生えてるじゃん、はい、コナラとかアラカシとか、はいはいはいはい、で葉っぱいっぱいあるやん。ってことは食われてないんだよね。
うん、まあだから食われてたらもう全部虫食い。
そうそうそう、虫食いになるじゃん。で虫いっぱいいるよね、コナラの木とかクヌギの木とかいろんな。
そうですね。
なんかガの幼虫とかあの甲虫とかもいるし、いろんな虫が葉っぱって食べてるんだけど、それでもなお葉っぱが虫食いだらけになるってごくたまにね、特定の種類がバーって大発生して、ね、あの葉っぱがなくなっちゃうってあるけど、ほとんどのね植物って手つかずに残ってるの。ああ食われてるけどバイオマスとして9割くらいは食われないまま残ってる。
まあ、風景緑です
か。そうそうそう。そう。でそれはね、そのまあこれ面白いなと思うんだけど、こう世界は緑でしょと、The World is Green ってね。そう別に向こうの人が言ったんだろうけど、
はい、
でまあそれなんでそうなってるのかっていうのも、まあ、生態学の重要なね競争とは別の問いの一つなんだけど、いくつかのメカニズムが考えられていて、
例えばあれですか、植物、
うん、
毒持ってます
みたいな。そうそうそう。まあ、イモムシを考えるとボトムアップっていう考え方で、
ボトムアップ、
イモムシが植物食べるやん、
はい、
葉っぱを、
はい、
でも葉っぱ植物側からすると食べられたくないわけ。
食べられたくない
です、ね、だからなんかこうトゲが生やしたり、
はい、
化学物質だよね、毒を植物に、ま、混ぜると虫はそんなにこう、まあ、食べれるけどそんなに数を増やすことができない、
食べにくいですね。
そうそう、植物側のまあこう栄養段階っていうのかな、こう食物連鎖を考えるとこの一番下にある植物側からの突き上げじゃないけど、
はい、生産者から、
そうそうそう、
一番ピラミッドの下からのちょっと影響ってい
う、そうそうそう、そういう意味でボトムアップで、それの反対側がトップダウンで、
あ
今度はそのイモムシだったら例えば天敵の例えば寄生バチがいますよとか、で鳥とかもよくイモムシ食べるじゃん。そうするとイモムシの数が減るよね、
はい、
イモムシが食べてる餌は余っちゃうよね。
余ります。
そうすると競争って別に起こんないじゃん。っていうことで、まあ、トップダウンが重要なのかボトムアップが重要なのかっていう、そういうまた別の議論はあるんだけど、まあ、メカニズムはどうとして、まあ、世界は緑なわけよ。
そうですね。
で餌こんな余ってるよ。
余ってます
ね。それは競争起きないよ。で例えば緑の葉っぱがたくさんあるから、葉っぱ落ちる落葉樹だったら、
はい、
枯葉もいっぱいあるよ。
あります、ね、
で枯葉食べてる生物もいっぱいいるじゃない。
そうですね。カブトムシの幼虫、ミミズとか、
彼らにとっても餌がいっぱいあるわけ。
まあそうですね。
土の中の生物だから競争って起きないんじゃないっていうのが一つの競争が重要じゃない論拠で、あと一つは例えばこれも面白いんだけど、命名がプランクトンのパラドックス。
プランクトン
発音がプランクトン、プランクトン
プランクトン
っていう、まあ矛盾だよねパラドックス。これどういうことかっていうと、そういうロとかボルテラとかその競争の単純な理論からすると、一つの環境にはもう一種類しか生息できないと、そういう話だよね。競争があるから、
あ一つの餌、そのビーカー内のゾウリムシの話ではそういう話ですね。そうそうそう。
でもしね、こうまあ野外の環境って複雑じゃない、餌の種類が何種類かあるとか、
はい、
生息環境が何種類かあるんであれば、その環境ごとに生物がこう一種類ずつ住めば、まあ、住み分けっていう形で生息できると思うんだけど、一つのこう均質な環境では競争が起きちゃうから一種類しか住めませんよっていうのが単純なその競争の理論としてあるんだけど、例えば池の中の水すくって顕微鏡で微生物見たらめちゃくちゃいるやん、そのプランクトン。
そうですよ。多分聞いてる人もみんな思ってました、ね、実際めっちゃ共生しとるよね。
そうそうそうそう。池の中の水が住み場所がね分割できるんであればいいけど、例えば浅いところと深いところみたいな
あざっくりと
ざっくり分けられるんだったらいいけど、水ってめちゃくちゃ混ざるやん。
混ざりますね。
そうすると、
はい、
住み分けもクソも
ないし、例えばどんぶらこっこと、
そうそう、
どんぶらこっこと、ぐらぐらぐらぐら、は
い、プランクトン100匹いたら、じゃあ100個分のニッチっていうんだけど、住み場所が
ニッチ、
住み場所の種類ね、餌の種類とか生物にとっての必要な環境が100種類あるのかって。
ニッチってその環境と
まあそうだね、生息してる環境とか
生息環境のことに
の種類ですね、はい、っていうんだけど、それがじゃあ100種類プランクトンいたら 100種類のニッチがあるのかって言ったらないじゃない。
ない、そんな話聞いたことないです。
あとは木ね、樹木もそうで、実習とかでね外行ったら大体1日に高知の低山地でもまあ30種類くらいは木って生えてるよね。
そうですね、僕そう樹木学実習って、ね、実習で毎回毎講義毎講義山に行って木の名前とか教授と一緒に学ぶんですけど、まあ、何十種もこういろいろ植わってます、まあ、植林されてる木とかもあるんで、ね、それはまあ何とも言えないですけど、
うん、でそれが例えば熱帯雨林に行ったらもっと狭い地域でも種類の数が増える。
それは多いでしょ
う。でも高知でもまあ大体 2,30 種類入っていて、
はい、
じゃあ 2,30 種類ねニッチがあるのかと。例えば土のなんていうか湿ってる場所と乾燥してる場所とかそういう木にとって、
あ、それ30種違う環境、そうそうそう、違うニッチがあるのかって話ですね、うん、ああ、それはないですね。
ないでしょ。
あるわけないですね。
それをなんか、うん、実は本当あるんだとか言って探してもいいんだけど、ないし、
ない、
いろんな木が同じ場所に混ざって生えてるじゃん。
言うて多分3とかですよ。そうそうそう、ね、この日当たりとかちょっとこっちだけ石灰岩みたいな。
そうそうそう、
だからそんなもん程度です多分。
だからその競争の理論からすると、はい、同じ環境には1種類しか住めないですよって言ってんのに、現実の世界はやっぱまさしく多様性だよね。
間違いないです。
いろんな生物が同じ環境に生息してるわけだから、競争重要
じゃ
ない ねって言ってんの。
そうですね、世界見りゃ、
うん、そうそう
そう、そういう結論になります。
そうそうそう、でそれでもバチバチ大の大人がまあ学問的に喧嘩してた。
ああ、それが1970
年代とか80年代で、
オリンピックがあったと。
そうそう、でそのじゃあどっちが正しいのかっていう話なんだけど、その競争が大事じゃないね。その世界は緑にあふれてるとか、
はい、
プランクトンのパラドクスとか、はい、いやそうだよねって感じじゃん。でもじゃあ競争が大事って言ってる人たちも、まあ話戻るけど、それなりに筋通ってるじゃん。理論があって、はい、ビーカーに2種類入れたら2種類がこう平和的に共存するんじゃなくて、一方が絶滅して一方が生き残るとか、で野外では生物って住み分けしているし、
実際してるやつ
もいる、しているやつもいるじゃん。だからなんかどっちもどっちなんだよ。
そうですね、どっちも、うん、うんって感じですね。
そうそうそう、どっちもまあ正しいようで正しくないような、
正しくない、
なんかモヤモヤして、ね、モヤモヤサマーズなんですよ。ね、そうそうそう、で大の頭のいい大の大人が結構考えてもこんな感じ、
うん、
で結局今どうなったかというと、1970年代にそういう問題提起なされましたと。
何年経ちました？50年とか経ちました、
ね、もう50年。そうそう、だから俺も生まれる前だから論文でしかその当時のね論争の様子を知らないんだけど、
はい、
じゃあこう2000年経ちました。で2000年くらいに今中立説っていうんだけど、そういう競争じゃないよっていう理論も結構出て、それでまた盛り上がったりしたんだけど、じゃあもう2020年になって、
はい、東京
オリンピック、そうそう、
東京オリンピック、
東京オリンピックありますけども、じゃあこの競争の論争どっち決着ついたんやと、どっちが勝ったんやというと、なんかよくわかんないモヤモヤしてるんです
よ。やっぱ今の話聞いてると決着はつかなそうです、うん、
つかなさそう、そう
そう、どっちにもちゃんとした言い分があるんで、
そうそうそう、でこれを解決するのが繁殖干渉なんじゃないかなっていうのが、
ここでやっと出てきおるわけです。
まあまあそれはまあおいおいやっぱそっちに持ってきたいんだけど、
はい、
やっぱ面白いなと思ったのは競争があると、生態学の競争があって、はい、ゾウリムシで実験したら競争排除っていうのが起こって、で野外では住み分けとか、
はい、
外来種が在来種を駆逐するとか、それ高校の教科書に載ってるじゃない、
こう
載ってるんだけど、参考書にも載ってるから大学の入学試験にも出るんですよ、そういうのが。
僕は受けてないです。
そうそう、でもそれでさえ高校のね教科書で載ってることでさえ学問的にはまだどうなのみたいな。
ああ。
でそれが面白いなと。
だから僕らが教科書で読むということは、教科書で読むって言ったらもう当たり前というか教養なんです、
う
ん、
そうそうそう、
けど実際のところはそれもまだ、
そうそう、
ある人が見たら 上腕症、おい、なんてこと書いてるのやみたいな。
そうそうそう、
意見も出るちゅうんです、うん、
例えば iPS 細胞ができましたとか、
はい、
クリスパーキャス9でゲノム編集できるようになりましたとか、
そういう後者は知らないですけど、
そうそうそう、ゲノム編集とかあるんだけど、そのそういった発明とか発見ってもう揺るがない事実なの、
は
い、
そうですね、
そう、
そう揺るがない事実だからこそ、まあ発表しているところもあります。
そうそう、そういうのはもう教科書に載ってることはもう正しいと、
はい、
まあ、スタップ細胞はなかったんですけど、
はい、
あれは嘘っぱちだったんですけど、
はい、
iPS 細胞はあります、
はい、
なんですよ。
そうですね、
でそれは揺るがないんだけど、
はい、
生態学のこの教科書の最初に載ってる競争に関してはどれだけ重要かっていうのが未だに議論されてる。
まあ、あるないの話じゃなくて、まあ、その一種概念的な話なんで、そうそうそうそう、
だからね、でふわっとしてんのが俺は面白いなって。
あ、
まだ研究しがいあるんじゃないかな。
そうですね、まだ謎多き分野ってことです。
そうそうそう、だからまあある意味このね、分かりやすく話してるんで、純喜その生物ね、高校でも習ってないから、
習ってない
す、高校生でもこの番組聞いてほしいしね。
そうです、
あの生き物が好きな一般の方々にもね聞いてほしいなと思ってるんですけど、まあでも高校の教科書と真逆のこと言っちゃってるから、ね、あんまりほんと
受験生が聞いたら
やばいよ
そう
そう、だからあの18禁かも
高校の教養が終わった、
うん、そうそう、18禁すごい進化ラジオ、
あ、18禁ってなんか聞くとなんかちょっといかがわしいいかがわしいです、
逆に聞きたくなるでしょっていう番組を目指してます。
ああ、いいっすね。
それで。